肥料、序明天皇、うちののに、見かりするときの歌の反歌。玉木春、うちののに馬なめて、朝は踏ますらん、その草深の。玉木春、うちののに馬なめて、朝は踏ますらん、その草深の。中津すめらみこと。玉木春、うちののに馬を連ねて、朝のを踏ませているだろう、その草深いの。中津すめらみことというのは女性で、斉明天皇の娘である橋人の姫御子を指すのではないかともされますが、斉明天皇自身ではないかなど諸説あり、はっきりしたことはわかりません。この短歌は御狩に出発する際に読まれた長歌の半歌になっていますが、直接狩りには同行せず、残された者の立場で、浅野を踏ませているのだろう。つまり、乱という推量に委ねています。冒頭の玉木春は、うちにかかる枕言葉で、うちは、奈良県五条市、金剛山の裾野に広がっていた、狩猟地のことです。そこに馬を並べて、朝狩りに、草を踏ませているのであろうという内容ですが、草踏ますらん、朝の不可能と読むのが通常でありそうなところを、わざと言葉を入れ替える、今日で言うなら、大観法という習字法が利用されているのがユニークです。これによって、草と能をまとめて、草不可能という表現で締めくくることができましたが、これもあるいは造語でしょうか。冒頭の枕言葉の使用から、全体に習字的、様式的な傾向が見られるのが特徴ですが、それがむしろ、公の場で読まれるための様式的傾向を持った作品として、外交性と市場のバランスを保っているのが、この短歌の拡張を高めている要因かと思われます。決して個人的に心情を歌ったものではありません。これはあるいは、王宮で盾を奏でる吟遊詩人の詩情が、個人的な心情そのものを表明するのではなく、様式と表現の拡張を保ちながら、聴衆を意識しつつ、歌うがゆえに、その歌詞には、個人のエゴの表明などよりも豊かな、普遍的な情緒が込められる。そのようなシチュエーションを思い描いていただければよいかもしれません。後の有原の成平の和歌などもそうですが、和歌を読むであろう後の第三者ではなく、作られたその場の第三者を意識して、それに対して演技をしているような節がある。だからといって、舞台の俳優は現実ではないといって、私たちが感動しないということはありません。それが優れた表現であれば、かえって詩の結晶として、心を揺さぶられるがゆえに、ギリシア劇やシェイクスピアのような、様式的な言葉の劇が成り立つわけです。持統太上天皇、三河の国に入れませるとき、引間のに、匂う針腹入り乱れ、衣に酔わせ、旅の印に、引間のに、匂う針腹入り乱れ、衣を匂わせ、旅の印に。長野を決まろ。引間のに、色づいた半の木の腹に乱れいって、着物を染めるがいい、旅の印に。引間のは、一説には、奈良県豊川市にある、引間神社のあたりかともされていますが、確証はありません。針腹は、カバノキ科に属する、落葉香木のハンノキの腹のこと。ハンノキの実から染料を得て、染め物をするのにかけて、引間ののハンノキの間をかけているうちに、衣が染まるだろうと洒落たものです。ハンノキは落葉香木なので、秋はもみじに染まります。その様子を、 当時はもっぱら色彩的に映える意味に使用された匂うという言葉で示していますから、染め物に使用するための実がなる秋とも重ねながら、旅の証に服を染めてくれと読んでいるわけです。つまり読み手はお留守番だったようですが、この長野喜麿という人は万葉集の寛大十六に言葉遊びや下びた冗談の座興の和歌をいくつも収める歌人です。それだけに基地に富んだこのような発想はお手の物だったようで、入り乱れの表現と菊間野という地名自体から大勢で馬を馳せる様子が生き生きと描き出され、万葉集においてなかなか特別な思い入れのあるような匂うという表現を惜しげもなく二句と四句に、基地の現実を願望に委ねるように配する手際は鮮やかです。飛鳥宮より藤原宮に移りしの地。うねめの袖吹き返す飛鳥風、都を遠見いたずらに吹く。うねめの袖吹き返す飛鳥風、都を遠見いたずらに吹く。四季の巫女。かつて帝の侍女たちの袖を吹き返していた飛鳥の風も、今は新しい都が遠いのでただ虚しく吹いている。うねめはもともとは地方豪族から天皇に差し出される服属の証としての美しい娘を指しました。そこから高級の総見かけ状態を想像するのは短絡に過ぎますが、天皇以外が手を出してはならない特別な女官であったのは事実です。中富の鎌足りなどは天智天皇からうねめを妻にいただいて、万葉集の中でも最も大はしゃぎしているような嬉しい短歌を歌いまくっているくらいです。ですから彼女たちは吟遊詩人たちにとってはいわば憧れの恋人の役割も果たしていたようで、そのような騎士道精神を捧げるべき乙女たちが佇んで、美しい袖を風にたなびかせていたかつての都、飛鳥の宮も今は人影なく、都が藤原の宮に移ってしまったものだから、風さえも私と同じように、うねめの袖をくすぐるような喜びもなくて、ただ虚しく、追憶の彼方を吹いているのか、そんな内容を歌ったものです。ところで読み手の四季の巫女ですが、彼は大化の改新で知られる天智天皇の息子です。歴史の流れ次第では政権の中枢にもいたかもしれない人物ですが、672年の壬申の乱によって天皇の血筋が天智天皇の弟である大天の皇子、つまり天武天皇へと移ってしまいましたから、政界とは距離を取った生活を営んでいたようです。そのおかげかは知れませんが、後に彼の息子が後任天皇として即位して、現在に至る天皇の血筋へとつながっていくことになりました。そんな四季の巫女ですが、数は少ないものの、万葉集に優れた短歌をいくつも残す重要な歌人の一人で、前に四季で紹介した垂の上のさわらび、能和歌もやはり彼の作品になっています。紀の国に出ませるとき、白波の浜松がへの手向け草、行くよまでにか年のへぬらん。白波の浜松がへの手向け草、行くよまでにか年のへぬらん。川島の巫女、または山の上のオクラ。白波の寄せる浜松の枝に結ばれた祈願のぬさは、幾年の歳月を過ごしてきたものか。 川島の巫女もまた天智天皇の息子の一人ですが、こちらは天武天皇の下でも政権で活躍した人のようで、751年の序文を持つ我が国最初の漢詩集開封草によると、天武天皇が亡くなった際の大津の巫女の謀反を親友でありながら朝廷に告げたものとして紹介されている人物です。歌の内容は、旅先の祈願として浜松に結ばれた神に捧げるぬさとしての布などを眺めて、一体どれほどの歳月をこの松は人々の願いを受け止めてきたのだろうと回想したものです。白波の寄せる浜辺の松を神の社と置き換えて、人々の繰り返される祈願を永続的な歳月へと押し流し、白波へと返すような内容は、その着想と極めてシンプルな叙し方だけでも永遠の名歌を約束されたようなもので、唱えれば唱えるほど心に響いてくる、花を必要としないさりげない名歌となっています。もっともこの歌は万葉集では2箇所に収められていて、どちらにも山の上のオクラの名称が登場し、あるいは彼の大作ではないかともされています。またこの短歌は、あるいは斉明天皇の時代にあった有馬の巫女のクーデター未遂事件の和歌とも関係があるともされ、有馬の巫女が処刑される少し前に詠まれた浜松が枝を引き結びの歌をもとに読まれたものとも考えられますが、この歌については後に眺めることにしましょう。富士の山を望む歌の半歌、田子の浦湯、打ち出てみれば真っ白にそう、富士の高根に雪は降りける。田子の浦湯、打ち出てみれば真っ白にそう、富士の高根に雪は降りける。山辺の赤人、田子の浦から打ち出てみると真っ白に、富士の高根に雪は降っているよう。こちらは長歌に添えられた百人詩でよく知られた山辺の赤人の代表作です。ただ百人詩では田子の浦にとありますから、旅をしていて田子の浦へと、つまり浜の方へと出て開けたところから富士を眺めてみるという趣向ですが、万葉集のものは田子の浦湯とありますから、だいぶ印象が違います。この湯というのは経由の湯とでも呼べるもので、時間でも空間でもそこを経過して今ここに至るという意味で使用される表現です。それで長歌の方にも雨土の別れし時言うとあって、天地が別れてより今に至るまでと使用されているくらいで、あるいは頻繁には使用されないこの田子の浦湯という表現も長歌に触発されて持ち込まれたものかもしれません。それで百人一首の印象が強すぎてイメージにノイズが混じりやすい短歌ではありますが、素直に読み取れば、田子の浦を経由して田子の浦から出てここに至れば、あるいはしばらく見られなかったか進行方向とマッチしていなかったであろう富士山が目の前にはっきりと眺められ、そこには真っ白に雪が降っているのだった。だからといって田子の浦から海に出たというのも長歌にも何のヒントもありませんから、唐突に過ぎ、こぎ出てなどの言葉もありませんから、ドラマチックに見せようと願うあまりの希望的観測に過ぎるように思われます。それで素直に考えれば、当時の田子の浦は駿河湾の西岸側にあったようなので、和歌における旅の歌としては、都から 東国へ向かう方向に足を進め、ちょうどその先に富士山が開けて見えたとするのが自然で、田子の浦湯という冒頭の表現は、そのような距離を経由してきたという、長旅の果ての富士山を提示するアシストの役割を果たしていると同時に、富士山に対する場所や距離感、視線の向きを定めるために置かれているものと思われます。対して、打ち入れて見ればによって、視界が大きく開けた印象を与え、真っ白に蘇は、後に、かかり結びと命名される表現で、そこを強調する意味合いがありますから、まさに、開け見えた富士の印象を、ああ、真っ白だ、と、まず感動の表明を済ませてから、富士の高根に雪が降っている、と説明したことになります。これもまた、都を出てから富士山を見なかったとか、初めて今雪が降ったとか、そういうことでは全くなく、しばらく旅を進めて、より近い距離で、はっきりとその姿を眺めた時の鮮やかな印象を読んだものと捉えるのが、最もナチュラルな解釈で、それ以上の受け止め方は、むしろ、妄想に陥るものかと思われます。つまりは、その程度の短歌に過ぎません。それだからこそ集歌です。近江高都の繁華。笹波の滋賀の唐崎咲くあれど、大宮人の船へ待ちかねつ。笹波の滋賀の唐崎咲くあれど、大宮人の船へ待ちかねつ。柿の元の人まろ。笹波の滋賀の唐崎は今も健やかにあるが、かつての宮廷の人たちの来ない船を待ちわびている。次は万葉集の影の支配者とも噂される柿の元の人まろの知られた作品を二つ。どちらも、近江高都歌などと呼ばれる、長歌に添えられた繁歌です。題名から察しがつくかと思われますが、長歌は、かつて置かれた天智天皇の近江の大津の宮が、672年の壬申の乱を経て、完全な廃墟となったのを嘆いた和歌になっています。その場所が歌にある、滋賀の唐崎で、琵琶湖の最南端近くの西岸あたり、笹波のは枕言葉ともされますが、もともとは滋賀あたりを含めた地名そのものであったようです。短歌は、その滋賀の唐崎は今でも健在であるのに、もはや宮廷の人たちは存在せず、港はまるでかつての貴族たちを待ちわびるように思われる。それを土地を人に見立てて、つまりは今日でいうところの擬人法を持って描き出したものです。近江高都の繁華。笹波の滋賀の大和田淀むとも、昔の人にまたもあわめやも。笹波の滋賀の大和田淀むとも、昔の人に、またもあわめやも。柿の元の人まろ。笹波の滋賀の入り江は、このように淀んでしまっても、かつての人々に、また会えるだろうか、そう思っているようでした。前の短歌に対して、二首目の半歌は、大和田、とあるのは、湾が入り込んでいて、海流があまりない、つまり淀んでいる入り江のことで、そうであればこそ、船着き場にもなるわけですから、この地が船客を待っているのを、より近景に描いたことになります。それによって、水の淀みを、やはり擬人法によって、いなくなった人のことを思って逡巡する、ような 心のよどみへと差し替えて、そのように逡巡していても、かつての人たちにまた会うことがあるだろうか、と締めくくっています。もちろんその意図は、いいや、もう会うことは叶わない、で、現代語で言えばむしろ、昔の人は二度と戻っては来ないのだ、というような印象になるかもしれません。このように二つの反歌は、読み手の心情が、滋賀の唐崎そのものの思いとして表明された結果、かえって読み手が消されて、滋賀の唐崎の自然の風光は豊かでありながら、かつての人の賑わいの消えた、寂しげな、湾のよどみの情景へと、私たちを誘うように思われます。それは結局、大自然というものは、私たちの心情などにはお構いなしであるという現実を、私たちが知り抜いているからかもしれません。それで、擬人化された心情は、すべて私たち側の思いに過ぎないという意識が、たちまち生まれてしまいますから、そんな情緒をもたらせた情景の方が、かえって浮かんできてしまう。そんな効果があるのかもしれませんね。都に向かう海津にして、貝を見て作る歌一首。我が瀬古に凍れば来るし、いとまあらば、拾いてゆかん、恋忘れがい。我が瀬古に凍れば来るし、いとまあらば、拾いてゆかん、恋忘れがい。大友の坂の上のイラつめ。愛する人への恋しさが苦しいから、暇があったら拾っていこうかしら、恋を忘れるという貝殻を。少し文章が重くなってきました。軽やかなところを行きましょう。恋忘れ貝というのは、相方を亡くした二枚貝の一枚になった貝殻だとも、初めから一枚しかないくせに、二枚貝の片割れであるように見えるアワビの貝殻だともされています。そうして伝説では、これさえ手にすればどんなに苦しい恋も立ちどころに忘れてしまうという究極の忘却アイテムになっているのですが、現実ではしばしばその効力が疑われ、海に投げ捨てられる役割にもなっているようです。ここでは、それほど苦しんでいるわけでもないのでしょう。暇があったら拾っていこうかしら、なんて、わざわざ断っている三句目が、全体の調子を規定するための、実は重要な表現になっています。ですから、それを見落として、恋に苦しむ若である、などと訴えたら、読解力の不足を、さらけ出すことにもなりかねません。キリョの歌八首より、雨ざかる、ひなの長自由恋くれば、明石の豊より、大和島みゆ。雨ざかる、ひなの長自由恋くれば、明石の豊より、大和島みゆ。雨ざかる、田舎びた地方からの長い道を、都を恋したってやってくると、明石海峡から、大和の山々が見えてきたよ。当時の海上交通のメインルートは、瀬戸内海ですから、淡路島と兵庫県の合間の明石海峡から見える、大阪湾の向こうの大陸は、故郷への帰還のイメージへと重なります。それを山々が連なる様子から島に見立てて、大和島みゆとまとめたものです。何しろ潮流の激しい海域ですし、順調な航海が望みにくいような当時の船地ですから、その喜びもひとしおだったに違いありません。対して冒頭の雨ざかるは、 遥か天の彼方を意味する、ひなの枕言葉になっていて、ひなとは都に対して、地方の田舎びた土地のことを指す言葉です。冒頭の肉によって、遥かなる旅を確定させて、三句目で極めて率直に、恋くれば、と心情を表明していることが、結句に向かう情景描写を、心から嬉しいものにしている。天、ひな、長寺、明石、大和島と、目的地へ近づいていく全体のプロットが、聞き手に安心感を与えてもいるようです。